んのテーブル の、 あの真ん中に綺麗な一輪の花が咲いてあると思いますが、本日のご提供は渋谷君からいただいております。ありがとうございます。じゃあゲスト紹介、親睦。
はい、親睦委員会でございます。本日のゲストは米山小学生の田井文章君であります。
はい、
以上です。
はい、ありがとうございます。それでは小泉会長、ご挨拶をお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
今日はこの後のことがいっぱいありました。それから理事会もありました。そのことで頭がいっぱいで、さっき、君が妖怪ながら、あ、挨拶があるんだと思っておりました。あっという間に12月になりまして、先日流行語大賞をなんていうのが発表されまして、中に何があったかも忘れてしまいましたが、話すことに困った時はもう一回ロータリーを見ようと思う。今日はロータリー会長としての挨拶になってたかなというふうに考えまして、考えておりました。流行語大賞の中にあったかどうか、想定外という言葉がすごくよく使われた1年思います。中にはなかったそうです。あまりいい感情をその言葉に、日本の国民が持たなかったから、あまり使わなかったんだろうなと思いますが、まあ、世の中の方はまだまだ、今日これから行く相場の方も大変でございますし、福島の方は本当にこれから先どうするんだ、新しい計画をということで福島の方でも発表されたそうですけれども、本当にこれから長い道のりなんだろうなと思っております。ロータリーでということになりますと、ロータリーは7月から始まりますので、半年が過ぎました。本当に今年はいろいろな周年行事もないし、2クラブ3クラブも外れるし、あん中には行くだけだしということで、非常に楽な年に会長をやらせていただいたということで、楽にしたんですけども、本当に想定外というようなことばっかりが起きまして、思いもかけないようなことで、本当にいっぱいロータリーでさまざまな活動をやる1年となりました。ただその時その時に応じて、皆さんがそれぞれの立場でご協力いただいて、なんとかここまで来れたということで、半年過ぎようかなと。今日は年に一遍の総会ということで、先ほどの理事会でも次の次年度の役員体制ということで理事会で承認を受けまして、半年過ぎたんだなと。忙しい日々だったけども、まあもう半年気を抜かないで、想定外になるという言葉は使わないで、いつでも何かあるのが当たり前なんだと、何かある時にそれに対してどう対応を取っていくかっていうのは、これは皆さんが会社経営なさっている中で当たり前のことだと思います。ロータリークラブもさまざまなことはあっても、その都度その都度この47人のメンバーがそれぞれの立場で一つ一つ課題をクリアしていけば、自然と解決することなのかなというような思いをした今日の理事会でございました。これからもうじき来週再来週で今年度は終わりになります。夜間例会の企画も親睦委員会で企画いろいろするようでございますので、楽しい1年の終わりにしたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして幹事報告、高澤幹事よろしくお願いいたします。
はい、幹事報告いたします。まず最初に例会に先立って理事会がありましたので、ご報告申し上げます。慶和学園大学の留学生を支える会に、昨年同様5万円の支援をするということが決定いたしました。それからタイの洪水被害義援金の要請が来ておりまして、前回の幹事報告でやらせていただきました。これも3万円一応支援するということに決まりました。それからこの後相馬ロータリークラブの方を訪問するわけですけれども、こちらの方の飯東洋小学校だったかな、学校の方に行くときにちょっと教材とかスポーツ用品という形で必要ということで、学校との連絡を取っておった関係で、そちらの方への支援ということでドッジボールの関係、これ5万円会から出すということで決まりました。 それから、もう一つはあの柴田中央高校のチャリティーの協力で今日あの皆さんのレターケースの中にポスター入ってますけども、前回の時もお話ししましたが、一応10枚あの本会で、支援するということで来ておりまして、事務局の方にございますので、あのぜひ行ってみたいという方、ただ足りない場合はまたあの買っていただければよろしいのではないかなと思っています。それではこれからの幹事報告ということでやらせていただきます。会長宛てということで、柴田ライオンズクラブ新年会のご臨席のお願いということで、小泉会長1月18日新年会、これ5クラブで持ち回りで、今回は柴田ライオンズクラブが担当ということでございます。それから、2010年から11年の一般社団法人ロータリーの友事務局より決算の概要が来ておりますので、この事務局にあります。日報への名刺交換につきましても、従来通り会長が3名、計4名の国家クラブと一緒に載せるということで、ございます。それから一般財団法人、フィリピン国育英会パキオ基金よりということで、2010年事業報告並びに送付と基金への寄付のお願いが来ております。それから例会変更でございますが、まず1番目が、当柴田中央ロータリークラブ12月27日と1月3日は規定休会ですので、ぜひあの来ないでください。12月20日があの後で親睦委員会の方から流れると思いますが、忘年会、1月17日が新年家族会という形になるも、内容はまだあの詳しくは親睦委員会の方から流れると思いますので、よろしくこちらの方、くれぐれも27日と1月3日はあの多分空いてないと思うんですけども、来ないようにということです。他のクラブの例会変更ですけども、柴田ロータリークラブが12月26日規定休会、柴田城南ロータリークラブが12月15日移動夜間例会で報告伝、12月29日は規定休会です。豊坂ロータリークラブが12月27日夜間例会、町北港、水原ロータリークラブが12月21日クリスマス家族会、天井閣、12月28日年末休会、1月4日休会と、そして同じく水原の1月11日新年会というような例会の変更のご案内が来ております。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして、米山奨学金の、贈答式をさせていただきます。大文章君、前にお願いいたします。
皆さんこんにちは。小学生の大文章と申します。先週噴水クラブへ行って格話をしました。そこには20何人のメンバーがあって、あの雰囲気がとても硬いと思いました。格話の内容は去年より、あの去年の内容と大体同じですが、で去年が短かったと思いまして、あのもう2枚を用意しました。結局終わった時にも20分しかしゃべりませんでした。4枚分で20分で全部しゃべって終わりましたので、本当に緊張してて、早口になってしまって、来月私もまた蓄えしますので、今度は5枚に用意したいと思います。これからもよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。続きまして、財団ロータリー米山記念奨学会より、第1回米山功労者感謝状が届いております。小泉会長、前にお願いいたします。副会長でございます、あの坂上君もぜひ。は はい、ありがとうございました。国際ロータリーより、2009年10年度、100% 財団友の会友の財団の友クラブ、すいません横文字がちょっと読めません、ありだかいりだかクラブバーナーが贈呈しておりますので、贈呈をよろしくお願いいたします。
はい、実は100% になった時点から毎年なんですが、2年遅れになりまして、これは2009年から2010年度ということでやっと届きました。2010年度から11年度のがまだ届いておりません。はい、だいぶ事務局の瀬野さんから催促していただいて、ちゃんとやってるのにどうしたんでしょうかということで届きました。この年度の会長財団の友ということで、ロータリー財団、野沢さんも言ったらそのようにいたしました。それまではちょっと貯めてという形で、ポール・ハリス・フェローをもらうような形を作っていったんですが、いやみんなで出してるんだから財団の友でみんな積み上げていこうということになりまして、100% それを達成したということで、野沢年度からということで、片山年度のもおっつけ届くと思いますので、はい、そういうことでご理解していただきたいと思います。はい、
はい、ありがとうございます。いただけるものは何でもいただけるのがよろしいかと思います。それじゃあ委員会報告でございますが、各委員会の方何かご報告ある方、はい、お願いいたします。
はい、米山小学生、の学友会の総会にですね、12月3日の日アナクラウンホテルに行ってまいりました。タイ君もですね、いよいよ来年の3月をもって、米山小学生大会と、大会というのもいいんですが、まあ、対象外ということになります。3月3日に、歓送迎会が決まりましたので、それをもってですね、多分終わるんではないかなと。そうしますとですね、まあ、全国にあってしょうけども、新潟2560地区のですね、米山小学生学友会のメンバーということだそうです。今はですね、準会員ということで、組織されているんですが、たまたまですね、まあ、この何年か台湾出身のですね、横浜みどりクラブの、まあ、世話で、1981年から、まあ、小学生だった人がですね、千翔健さん、女の人ですが、この人が今会長を務めておりましてですね、学級会について、まあ、歴史あるいはいろんなことをですね、現在の新潟2560地区の、対象者を集めてですね、またカウンセラーを集めて、背景とそれから状況と説明がありました。過去ですね、たくさんの小学生が旅立っていっているんですが、まあ、特に古い方の人たちの中では行方不明、まあ、いや連絡が取れないということが多々あるということでありましてですね、ぜひ、これからはずっとですね、そのシェアクラブを通じて、状況報告を維持してほしいという、まあ、願いがありましてですね、ぜひその、これからも3月過ぎても大君とはね、当クラブとのご縁でありますので、笑いが死んでもね、大会まで生きてるわけですから、そういう将来をずっとですね、あの時世話になった大分層ですという連絡が入ることをですね、お願いするための、まあ、学友会ということだそうです。毎年1回、この時期に開かれるんですが、たまたま私もね、2年ちょうど続けたもんで2回目の総会ということで、まあ、顔なじみの人が大変多くてですね、まあ、そういう意味ではよかったのかなと思っております。 ぜひ体育が、あ、この間試験があってそうなんですが、やっぱり3000年近い中の70人というのは大変な厳しい、国家試験であるということで、残念ながら今回もですね、無事クリアできなず、できず繰り越しになりました。これはですね、来年あの何ですか、大学院かなんか試験を取って学院、まあ、大学院に残れれそうだということでありますので、来年の今頃あのいい結果が皆さんに届くようにですね、体育もう1年頑張るということであります。奨学金の方はですね、3月終わりますが、ずっとですね、東クラブとはもう、縁を結んだということで、死なない限り連絡取ってくれるということを信じております。ぜひ頑張ってくださいというようなことで、委員会報告でありました。
はい、ありがとうございます。続きまして委員会報告ございませんか。はい、佐藤君。
すみません、あの突然で申し訳ありません。クラブ法人長吉田忠宏様、ご総会につき私の方から、代わりに皆様方に、御礼を申し上げます。本日後ほど相馬へ向けて出発をいたします。総勢で、6名行ってまいります。今回は皆様方からたくさんのご支援、物資を頂戴いたしまして、大変ありがとうございました。有効に、必ずそのマロータリーの方へ届けてまいります。たったそれだけですけれども、御礼の挨拶をさせていただきます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。まだまだあの物資はあの、はい、
すいません、いちゃもんつけるわけではないんですが、あの今日の黒板に日の丸最初日の丸を歌うというのはどういうことかと、今日外国人の方がおらっしゃるんですね。日の丸は形容するものであって歌うものではありません。ぜひここはあの君がよということで、訂正させていただきたいと思います。あの質問されたんで、私はあと日の丸を歌うんですかと、はあと思いましてですね、あの刑事間違いでありますので、皆さん誤解のないようにお願いしたいと思います。
はい、SA に代わりましてご報告いただきありがとうございます。大変感謝申し上げます。はい、それでは宴会の方なければ出席の、
出席のエンドです。じゃあ報告させていただきます。先週の11月29日、改正47、出席者32、欠席が15、免却9、87.23%。 これで月間が出ましたので、月間が 92.33%。 ありがとうございました。で本日が47、出席者が42、欠席が5名ということでございました。ありがとうございました。
はい、続きまして、ニコニコボックスお願いいたします。
はい、それではご報告させます。12月の初めですので、まずこの方から来ております。早退させていただきます。富永の二口です。ありがとうございます。並木おさむ君、午後から福島県相馬に向かって出発いたします。会員の皆様の支援ありがとうございますということで三口です。ご苦労さまです。渡辺紗友さん、荒木紗友君、今年も早いもので年末となりました。お正月用のお餅をご案内させていただきます。皆様よろしくお願いいたしますということで、ご口いただいております。馬場秀夫君、喪中につき新年のご挨拶を、ご遠慮申し上げます。本年は皆様に大変お世話になりました。来年もよろしくお願いいたします。この場を借りて申し訳ございませんということで二口いただいております。しぶき英子君、本日南相馬市へ行くメンバーさんご苦労様です。 お見送りができずごめんなさい、孫の参観日のため早退いたします。気をつけて行ってきてくださいということで2口いただいております。ありがとうございます。小池博史君、今月でロータリー満1年になりました。皆様ありがとうございますと言って3口でございます。私、最後に私です。文章は小池区長以下5分です。3口です。ありがとうございます。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは2011年12年度、年次総会をこれから開始始めたいと思います。
これは、
はい、高橋さん、お願いいたします。
ここからクラブ協議会ということなんですが、その前に、年間スケジュールで、載っております、年次総会を開催させていきます。議長につきましては規定に従いまして、大野会長エレクトよりお願いいたします。よろしくお願いします。
それでは仕事をさせていただきたいと思います。本日年次総会ということで、ご案内をさせていただいております。よろしくお願いいたします。先月指名委員会の設置について発表させていただきました。年次総会の場におきまして、次年度理事役員について選挙という形で、お分かりをさせていただくこととなっておりますので、本日、指名委員会の原案をもちまして理事会の方にお分かりをいたしましたところ、異議なく承認を受けておりますので、発表させていただきまして、この総会の場で、ご承認をいただければというふうに思っております。なお当クラブの定款第10条に役員につきましては、クラブの役員は会長、直前会長、会長エレクト、1名または数名の副会長、幹事、会計および会場監督とするという記載がございますので、役員についてまず発表させていただきたいと思います。すでに役員についてますので、申し上げる必要もないと思うんですが、次年度会長、小私がなっておりますので、異議ある場合は異議していただきたいと思います。同じく役員として、直前会長小泉茂君、会長エレクト吉田忠宏君、幹事本田保君、会計高沢健二君、以上の準備を進めてまいっておりますので、今までのところで至らぬ点がありましたら異議申し立ててください。指名をさせていただきますが、副会長に羽田圭吉君をお願いしたいと思います。会場監督鈴木浩二君お願いしたいと思います。続きまして、理事につきましてですが、指名委員会におきましては7名の理事候補者を指名するということになっておりますので、7名の理事候補者について、発表させていただきます。小山明君、金子俊夫君、小池博史君、石井誠一郎君、大和正勝君、富永哲臣君、大堀正幸君、以上7名でございます。なお小山明君には次々年度会長、会長のみにということで、指名をさせていただいたところでございます。以上14名の方の お名前を発表させていただきました。ご承認いただけますでしょうか。ありがとうございました。選挙の結果、全員異議なく承認されたものということで、議事録に記載をさせていただきます。以上で終わらせていただきます。初仕事終わります。
はい、ありがとうございました。
あと本日の予定といたしましては、ちょうど半期になるものですから、各委員会の中間報告ということで、スケジュールというか年間行事に載っておくと多分皆さん心の準備がないんではないかなと思っておりますので、心の準備も含めて、カンボジアも行ってきました佐藤国際奉仕委員会から委員長から、カンボジアの報告も含めて半期の反省、これからの方針を述べていただきます。
今日握手タイムの時に手ぬぐいを用意しておりまして、なんでかっていうとタイの病気がうつると嫌だって言われるのが怖くて、さっき一生懸命手を手ぬぐいで拭きながら握手をさせていただきました。握手が足りない方は手ぬぐいなしで後ほど握手をさせていただきます。玄関先に本当わずかでございますけれども、いけませんでした皆さん方のお土産、チョコレートになりますけれども用意しておりますので、帰りがけに富永君、検事君、はいどうぞ帰ってチョコレート持ってお帰りくださいませ今回23日から28日まで、小泉会長は23日から26日までということで、総勢で5名で行ってまいりました。皆様方からの前兆をいただいて1000ドル向こうへ持参をしてまいりました。合わせて11月の14、15、町の駅に今新潟日報の掲載の記事によりまして、本当におびただしい数の段ボール箱60箱ぐらい集まりました。先ほどもお話ししましたけれども、これもまた皆様方のおかげで、大変ありがたく思っております。問題は、当日、これぐらいだったら大丈夫だろうなと思って新潟空港に11月の23日新潟空港へ、5人で行ったところ、エコノミークラスは本来は20キロまでが無料で持ち込めるところを、なんとか25キロまで、認めてもらいまして1人5キロ、それでも 25×5 ですから、5525の125キロまでですか。実際に持ってった荷物が190何キロで、オーバーしてしまいまして、私も初めての経験だったんですけれども、新潟空港チェックインの時に8万4千、大韓航空に徴収されてしまいましたそんなことがありましたけれども、予定通り、その日夜、カンボジア時間プノンペン時間の、10時半ぐらいにはプノンペン到着いたしまして、宿泊する、サンアイテルホテルで安全先生がお待ちいただいて、そちらで、なんとかその日は外へ出たい気持ちを抑えながら、なんとかホテルの中でおとなしくお酒を酌み交わしたというのが11月の23日でございました。翌日24日、午前中に竹と風の学校をお邪魔いたしました。荷物を持って、そして、支援金を持って、で合わせて、今日行きます、福島県の、先ほど鈴木さん南相馬というコメントがありましたが、福島県の相馬市です、相馬ロータリーから、今回 7万円の支援金を頂戴しておりまして、それらを持参して、当日、24日の日竹と風の学校へ持参、持っていた次第です。午後からは並木さんが韓国へ行かれて、我々はちょっとホテルで、じっと待機をしておりました。待機というのは嘘ですけれども、でその翌日なんですが、11月の25日になりますけれども、実は4月の24日に、今年の4月の24日に、安西先生はじめ合計7名がこちらに柴田に来られました。その時の、お礼を込めてということで、先方の先生方合計7名と我々、5名で、バスで、とんでもないところへ案内をされました。 タイの洪水ばかりがクローズアップされておりますけれども、カンボジアもまだ水が引けてないところがございます。安西先生は10年前にそこに行かれたことがあるということで、そこがいいだろうということでの判断だったみたいなんですが、10年前は水もほとんどなかったところなんですが、今回はまだその洪水の影響がありまして、6人乗りのボートで転覆しそうな思いをしながら、ただ遺跡を見るために片道1時間ボートに乗られっぱなしで、水を浴びっぱなしでびしゃびしゃになりながら遺跡へ観光行って参ったのが11月の25日でございます。今となっては楽しい思い出になりましたけれども、我々旅行業界からするにしますと、絶対これはクレームが出るなって、これはあなたこんなところ連れてきて、もし落ちたらどうするのって、まずおばさん方からクレームが出るようなところへ、まあ、今回神崎先生に連れて行っていただきました。結果としてはまあまあ楽しかったと、まあ転覆がなかった分だけ楽しく、と私は思ったんですが、小泉会長は後ほどお話しされると思いますけれども、まあ、そんなことで3日間はなんとか無事に過ごすことができまして、4日目小泉会長は一足先にソウル系で戻ってこられました、残り4人、あえて名前は言いませんけれども、楽しくその後はバンコクへ行って現地視察を十分してまいりました。タイのバンコクについては全く洪水の影響がございません。ところどころ土のうが積まれているままで、水が行ってきたりとも中心部には来てないという状況でございます。一番今回被害のひどかったアユタヤというところ、これはバンコクの北 1時間ぐらいのところにあるところなんですが、まあ、そこに至っても観光地については全く水も引けて、まあ、通常通り観光を再開しているという状況で、まあ、おそらくタイの政府からあるいは外務省から収束宣言が出てない分だけ、いまだに、誤った、見方が、まあ、皆さん方の中にあるのかなという感じがいたしました。まあ、その分日本人がたくさん行かない分だけ、ある中心部についてはガラガラでございまして、今笑った方は心当たりのある方だと思いますけれども、中心部については全くガラガラで、その分楽しく遠藤さん余計なこと言わないんですけど、まあそれなりに健やかに分け上げと進めることが、できました。まあこれも全て皆さんの方のおかげだと思っております。すみません、冗談です。まあそのことで、まあ、今回、23日から、帰ってまいりましたのが28日の月曜日、まあ、3日間で、行ってまいりました。安西先生も、まあ、実は、我々が支援する前に、九州、宮崎県にあります都の城という市があります。そこの4つのロータリークラブが、以前からその竹と風の学校支援されておりましたけれども、この春でその支援が終わってしまうということもありまして、まあ、安西先生としてはなんとか石畑中央さんには、まあ、来年が最後の区切りとなりますけれども、来年までぜひ支援していただきたいという気持ちがすごく伝わってまいってきました。後ほどあるいは先週の夜間例会で、会長からお話があったか分かりませんけれども、竹と風の学校の子どもたちの作った作品また、持って帰ってきております。皆様方でのお礼状も、いただいておりますので、後ほど皆様方でご覧いただければと思います。何はともあれ病気にならずに、5名入ってこれました。
これから
肌下がりにはこれから病気になるからそうそうそうです。まあまあそれはそれとして、皆様方、繰り返しますけれども、じゃあ今日連会終わりましたら出口のところに、まあ、さすがかですけれどもチョコレートをお土産としてご用意しております。ぜひお持ち帰りください。ちょっと時間まだ余りますでしょうけれども、とりあえずはこのところで、で最後になりますが、国際奉仕委員会として、皆様方からご協力いただきました、チャリティーコンペ、そしてチャリティーオークション、それらについても有効に今回使わせていただきました。大変ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。まだ多分皆さん各委員長心の準備がないと思いますので、一緒に行かれたロータ米山の担当の国際奉仕の委員長です南木さんから一言カンボジアの報告をお願いしたいと思います。
どうもこんにちは、並木です。何を言っていいか、まずカンボジアっていうのは私初めてだったんです。それでまずそのカンボジアがどんな状態なのかなっていうのが非常に興味がありまして、それで現地へ着いて、確かにカンボジア、プノンペン一角はですね、やっぱりだいぶ何て言うんですか、その周りの風景とかそういうものが遅れてると、ああやっぱりなと、こういうまず実感というかね、感想を持ちました。それで、学校に、訪問をして、いろんな支援物資を持って、それも非常に雑、なんていうんですかね、雑然としたその住宅街んですか、そういう中に学校あるんですが、周りが非常にゴミが散らかって非常に汚い中、その学校がですね、ゴミが非常にきれいに片付けて、きれいなんですね。日本と同じように非常にきれいなんです。これここは随分そういう点訓練されてるっていうか教育されてるなと思って、それでその生徒をちっちゃい子、こんなちっちゃい子から、当日は確か60人ぐらい午前中いたと思うんですが、その生徒身なりを見ても、小さっぱりとした格好でちゃんと、授業してるんですね。そういうのを見て、ああこれはこの子たち、このカンボジアこれから将来楽しみだなと、良くなるなと、こういうふうに思ったのがその竹戸風の学校 の、 印象でした。それで竹戸風の学校を訪問した後、午後から、私は今回カンボジア初めてだったもんですから、王宮、宮殿ですね、あと国立博物館ですかね、そちらの方安西先生と、見学っていうか、見てたんですが、王宮博物館そういうところと一般の人たちが住んでる、その風景が全く違うということで、いやーすげえ国だなっていうふうに、思ったのがその後半午後から行った印象でした。で中に、博物館の中にいろんな、遺跡から発掘されたものが、展示されてるんですけども、正直言って我々普段日本で目にするような非常に何て言うんですか、精度の高い、ものから比べると、非常にちょっとお粗末だなっていうような印象を持ちましたけども、あんまり言うとカンボジアの人に申し訳ないから言いませんけど、そういうふうに感じました。それで、1日目2日目、無事に終わって、3日目にですね、急遽予定を変更したそうです。それで、カンボジアの海の近所、南部になる地域ですね、ベトナムと国境に近い地域にそのカンボジアで一番古いという遺跡があるんで、それをみんなして見学に行こうじゃないかっていうことになったそうです。それで、驚いたのがバスで行くと、バスはいいんですが、そのバスがですね、そんなにボロバスじゃないんですが、その国道を走るとですね、道路がデコボコで、もうバスに1時間半ぐらい乗って、着いたんですが、お尻がですね、痛くなっちゃったんですね。どっかんどっかんその突き上がるような振動で、いやすごい国だなと。それが 道路を走った時の印象、そしてその後で、湖ですね、その湖の対岸に遺跡がある、それで、最初いやほんの 2,30 分のとこだよというような話だったもんで、すぐそばかなと思ったんですね。そうしたらですね、かれこれ1時間ぐらいかかりましたかね、本当に1時間。それも定員が4名乗りの、それこそ小さなボートですね、これに7人か8人乗って船頭さん入れると8人ぐらい確か乗ったと思うんですね。それがスピードがですね、結構飛ばすんですよ、結構飛ばします。それで遥か彼方の地平線が見えない先まで行くんですね。それでスピードが大体ちょっと、どんなもんですでしょうかね、40キロぐらいだって出てるんですかね。それで波が、湖といってもですね、ちょうど風が強い時期なんですかね、波が結構うねりがありまして、それを乗り越えていくとものすごい勢いですね、泥水がかぶるんですね。いやこれに行きはもう非常に並行しまして、ライフジャケットが、2名分しかないということでライフジャケットの奪い合いみたいな形になっちゃうんですが、そのライフジャケットは着ないで逆にその水よけみたいな形で、とんでもない思いしてなぜ落ちないようにするにはどうしたらいいかってそんなことばっかり考えていたんですけども、無事に対岸のその遺跡群まで着いたと、それで遺跡を全部見学して、戻ってきたんですが、いかんせん非常にその普段経験ができないその腰のなんていうんですか、鍛錬のその揺さぶりですね。もうあれで戻ってきた時にはですね、腰がガクガクなってましたね、お尻が。いやーすごいなと、やっぱり地方によってはこういうふうなことになるんだなと、国によってはこういうのもあるんだなと思って、つくづく感じました。ただ私が感じたのは、そのカンボジアの郊外、当然水田地帯、農村風景、これは非常に整然と整備をされて、それこそ、他の、タイとかあとは中国とかそういうところの農村風景と何ら遜色がなくて、非常に何て言うんですか、いい風景でしたね。お米とかなんかの収穫なんかも、そこは二毛作とか三毛作できないけど、二毛作で常にお米が収穫できるようなところだと思うんですが、コンバインがあったとか、ちょっと中型のコンバインで収穫をしてるとか、そういう風景も目にして、思ったよりそのプノンペンの都市部は非常に社会インフラそういうものが遅れてるけども、この地方には結構しっかりと安定した形で運営されてるんだなと。30年ほど前ですか、ポルポト政権で、人口の3分の1が虐殺されて大変な思いをしたと思うんですけども、ずいぶんそれから見ると、カンボジアもだいぶ立ち直って、将来これからどんどん発展していくんじゃないかなと、このように思ったのが今回のカンボジアでの印象であります。それから先ほど言ったようにタイに移動したんですけども、タイはもう私も多分 7,8 度も行ってますんで、さして驚くようなことはなかったんですが、先ほど言われた水害の関係で、ね、土のうがですね、それこそありとあらゆるところに土のうがまだ積んでおいてある状態でしたね。その程度で、あんまり、なんていうんですか、心がっていうのはそういう、ときめきってのはあんまりなかったんですが、楽しい旅をして、帰ってまいりました。来年もまたそういう機会があるかもわかりませんので、もし余裕があってそういう時間が取れるのであれば、また再度、訪問してみようかなと、このように、感じたのが今回の旅行の総括であります。以上で終わりにします。
はい、ありがとうございます。最後、じゃあ水見課長からお願いします。
佐藤さん、並木さん、ありがとうございます。いくらも喋らなくてすみません。先ほどから来年最後というようなお話が出ましたけれども、実は今回が3回目でございます。一番最初に行った年については調査ということで、来年が大野さんの時に4回目、それから違う4回行ったん？いや4回行ったんだけど、一番最初があれは支援始めるっていう下調べに行ってるから4回行ったんだけど、これが支援の3回目確か、確かそういうことになると思いますので、もう1年あると思いますので、まあ、またの後でよく調べてみてください。まあ、お二人から湖の話が出ましたけども、本当に、まあ、楽しい旅でよくひっくり返らずに戻ってきた先生がよかった、乗り出したはいいけどさああとどうなるんだ ってもう戻ってきてほっとしたって言ってましたので、まあ本当に先生急に思い立ったようで、他の外国の方たちはちゃんとライフジャケット着てましたんで、あれは旅行者がちゃんとすれば綺麗な面白い旅になると思いますけど、はい、まあ野沢さんならよく知ってるますけども、まあ、プレジャーボート、本当の簡単な1人2人乗って釣りに行くという、あの釣り船に7人8人乗せて、岩船港から淡島に行ったと思っていただければいいです。白波が立ってまして、水平線が見える湖でしたんで、はい、本当に最初に見えた時には一体遺跡は何も見えない、もうアドベンチャーワールドでございます。私たち以外は全て外人の方でございました。それから道路に普通に牛糞が落ちている、裸足の子もゴム草履の子もいらっしゃるし、上半身裸になっている方たちの方が多いかもしれない。でほとんどが本当の向こうの、都市部ではない田舎を見るよう田舎だと思って行って行かれれば、上2階式で獣を避けるためなんだそうですけども、全部上住むところは2階で、下に、豚がいたりとか、で豚のお産もみんなで見てみました、見てきましたし、牛も自由に歩き回ると。で観光地になったということで、一応船着き場に水洗トイレが置いてあるんですけども、水洗は真ん中水槽があって、その両側にトイレを置いて、で用を足したらその水を秘釈で汲んで流すというはい、カンボジア のプノンペンの都市部に住んでる先生方さえ初めて見たっつって驚いてましたけども、はい、まあ本当の田舎のところで、まあそこに住んでられる方はそういうトイレは多分使わないんでしょうね。多分草をかき分けると何かあるのかなというような思いで来ました。土産物屋が何もない本当のまだやっとこれからというところだと思います。まだ観光化一切されてないというようなところで、小さい魚を取って、魚礁を作るための小魚を投網取ってきたりとか、本当の湖のところに暮らす、先生の話だと一番こうカンボジアでも暮らしの貧しいところの人たちの村だそうです。まあ、そんなところも見てこれたのも非常にいいことだったのかなと。あとご報告しておかなければいけないことが、冬にというか春に、こちらの方にいらっしゃいました、先生ミエルダイ先生、彼女は一生懸命今貯金始めたそうです。飛行機代さえなんとかすればなんとかするよと都の城の方々たちが言ったということで、なんとか飛行機代貯めて日本に行くんだということで頑張ってるそうです。まあ、最初は国の試験を受けて彼女はもう一回とにかく日本に勉強に行きたい、仕事ができたらということでコンピューターグラフィックの道に進みたいというようなことで、はい、どなたかいいところがきっとあるんだと思いますけども、はいそれから、あと男の子の方は本当に頭のいい子だということで、お父さんも国の養殖についてなさるみたいですし、そちらの子は、国費留学という形を取るための試験を受けるというようなことで、ずっとその旅行にも一緒には行かなかったんですが、今日試験だということで 試験が終わってから、確か夕方の便だったということで、バイクに乗って飛行場まで来てくれました。そういう気遣いはカンボジアの中の子では考えられないと安西先生自身が驚いていました。はい、そういう子なんでいずれ、試験に受かって、日本に来ることがあったらよろしくお願いしますと、国費の方が無理だったらまた米山小学とか大君と同じような形でというようなことでも考えてるみたいですけども、なんとか留学して、これからのカンボジアのためになりたいというようなことを話してました。日本に来て本当に良かったということで、こちらでお会いした方たちによろしく伝えてくださいという言葉でしたので、それをお伝えして終わります。
はい、ありがとうございました。それでは以上で今日は失礼いたします。
はい、ありがとうございました。よくご無事でお帰りいただきましてありがとうございます。それでは時間となりました。小泉会長、以上お願いいたします。
検証します。
ありがとうございます。これから相馬に向かう方がいらっしゃいますので、もしお時間があればお見送りなどをしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。